渋谷落語ポッドキャスト枕。どうも皆さんごきげんよう。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。皆様ご無沙汰しておりました。いかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、毎週ポッドキャストを配信を試みてはいるんですけれども、何せまあプロモーションのね、ために無料でまあ配信している、3ヶ月限定ですけれども無料で配信しております。まあ、ちょっとね、最新回配信されないということでやきもきさせてしまった方申し訳ございません。現在ね、2021年1月公演が終わりまして、まあ、20日過ぎたところですけれども、東京はですね、緊急事態宣言下にあります。一応2月の7日に開けるというふうに言われていますが、ちょっと現在のところまだわからないという状態で、実際問題ね、1月公演も実もう初日の20もう1月8日からスタートだったんですけどね、8日から緊急事態宣言ということに急遽なったわけで、でこちらとしてもね、ちょっと20時以降の外出は、不要不急の外出はちょっと、控えるようにということだったので、8時から10時の回、まあ平日の夜の回ですね、こちらの方をちょっと無観客で配信することになったりとかして、まあもともと前売り券というのはもう今現在は廃止しておりまして、まあお客さん入れます、お金も払って当日券で入れるんですけれども、まあなかなか集客も期待できないという状況で、配信ご覧になっている皆様に本当に助けていただいているというところでございましてね、渋谷落語も今は全公演見えるチケットっていうのもちょっとお求めになりやすい価格で販売しているんですけれども、まあそういった方々に支えられてですね、まあなんとかちょっと今持ってる感じなんですけれども、まあこのポッドキャストもね、演者さんには少ないですけれども、謝礼をお支払いしているので、今本当に劇場は20時以降やってはいけないが保証はされないというちょっとかなり厳しい状況に置かれていまして、まあ、特に民間の劇場ですから、夜の公演というのがね、まあ、渋谷落語だけじゃなくていろいろこう、貸し館として使用していただいて、まあ、収益にしてるんですけども、全部キャンセルになっているような状態で、なかなかこの場所として維持できるのか、また予算をかけられるのかっていうところが、大変シビアな状況になってきております。という中でなかなかちょっとね、配信に踏み切れないという事情もありまして、確実に来月もあるというふうに言えないのがちょっと心苦しいところなんですけれどもね、2月は一応12日から16日の5日間、そしておしゃべりドクターの会含め11公演ということになっておりますけれども、まあこの頃にはね、一応予定では緊急事態宣言、まあ、解除されている予定なんですけれども、まあ、とはいえね、ちょっとまだ東京都内出るの不安という方もいらっしゃるかもしれませんしね、まあ、どうぞぜひ無理なさらずという、ところでございますけれども、まあそんなこんなでね、ポッドキャストずいぶん空いてしまいましたけれども、すいません。まずメールいただいておりますので、ちょっと読みたいと思います。初めてメールしますということでね、ありがとうございます。初めてメールしていただく方のおかげで、このポッドキャストを持っています。ポッドキャスト及びユーロスペースでの渋谷落語に通い続けて数年過ぎたサイレントリスナーのご飯が好きと申します。私は現在42歳のおばさんです。初めてメールいたします。20歳ぐらいの時は聞いて寄席などにも通っていましたが、その後落語や寄席からは離れていました。ツイッターで渋谷落語を知り、久しぶりに通ってみたら若くて威勢のいい2つ目メディアでは見られないような底力ある真打ちたちに感動しハマり始めました。ありがとうございます。中でも特に好きなのは立川こしら師匠と入船亭千里師匠のコントラスト最大秘の2人会でございます。まあこれはもう渋谷落語的にも人気公演でございますからね。こしら師匠のことをこうちゃんと呼ぶ2人の間柄の空気感が好きです。まあこしら師匠のことこう呼ぶのはね、日本でも千里師匠だけですからね。 もともとは母親の影響で聞き始めてた落語、面白いから行ってみないと70になる母親も誘い行くようになり、今や母親も一人で渋谷のユーロスペースに行けるようになりました。ありがとうございます。まあ、カッコでね、母親はコロナ時期で今は控えています、ということでカッコ閉じる。今後私も年を重ねていくにあたり、一生続けられる好きなものに再度出会えたことが個人的には良かったなぁと思っています、ということで、ご飯が好きさん、ありがとうございます。いや、嬉しいですね。まあ、こうやってね、あの鮭みたいにね、こう戻ってくるっていうパターンもありますから、こういうパターンもあって、まあ、その人生のピンときた時間、まあそういった時になんかこうすぐに触れられるような状況環境にあるということがやはり大事なんだなということを改めて実感いたしました。でね、そうなんですよ、やっぱメディアに出てる師匠方もね、たくさんいらっしゃるんですけれども、そうでない人たちで面白い人、力のある人もたくさんおります。まあ、特にこのような状況になるとね、有名な人がもっと有名になってるだけな状況でもありますんで、まあ、ぜひね、こう渋谷落語みたいなところから新たなスターをね、知っていただければなと思いますけれども、本日はですね、あのこの12月に、あの前回はね、春風亭昇々さんの、創作大賞受賞式と、まあ、その講座の様子っていうのを聞いていただきましたが、実はその前に渋谷落語大賞2020年一番良かった面白かった2つ目、そして楽しみな2つ目賞、まあ、昇進が、あの2つ目昇進してすぐなんですけれども、まあ、これはちょっと楽しみな存在だぞっていう人に出す賞をね、それぞれ1つずつ出しました。まあ、楽しみな2つ目賞に関してはですね、過去立川寸志さんが受賞をしていただいているのみでございまして、まあ、今回2回目ということだったんですけれども、今回はですね、講談の田辺一華さん、まあ、以前もちょっとポッドキャストで配信いたしましたけれども、一華さん受賞していただくことになりました。まずはね、その受賞式の様子から聞いていただければと思いますので、どうぞ。さあ、そしてですね、大賞の発表はあったんですけれども、まあ、毎年はないんですけれどもね、楽しみな二つ目賞、今年は、賞を贈ることになりました。まあ、二つ目になってそんな日が浅いんですけれども、素晴らしい講座の連続だったという、過去は一度だけ出しております、楽しみな二つ目賞、立川寸志さん、受賞していただきましたけれども、今年はですね、2020年楽しみな二つ目また現れました。田辺一華さんです。ありがとうございます。どうですかね、この中で一華さんの講座聞いたことあるよ、生で聞いたことあるっていう、お、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。しかしまあ半分くらいの方はまだ未見だと思う、未聴だと思いますので、これを機会にね、ぜひ、一華さんの講座触れていただきたいと思います。では、賞状とトロフィーお願いいたします。またね、素敵なお召し物でありがとうございます。では、こちら読ませていただきます。渋谷落語楽しみな二つ目賞、田辺一華殿。あなたは本年渋谷落語に出演した2つ目の中でも最も将来が楽しみな活躍をしてくださいました。初出演の曲馬団の女、続いて長門守木村重成の最後、敵討ち親子連れ、羽子板娘、中牧中介臆病一本槍聖火鹿、いずれの講座も美しく生きた人々の姿を堂々と、それでいて謙虚に静かに凛々しく読んでくださいました。そのすべての講座からにじみ出る気合と講談への愛情に、講談の未来、田辺派の未来までも感じさせて、もらいました。コロナに振り回された本年一華さんの講座にかける情熱に勇気をもらったというお客さんも少なくありません。これから東海を挙げて田辺一華さんの存在をさらに広めるべく努力していきたいと思います。これからも楽しみにしております。令和2年12月15日渋谷ラゴキュレーター、サンキューだぞ、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてトロフィーです。はい、それではまず単体のね、写真、お写真撮影お願いいたします。カメラあちらでございます。はい、講談協会所属ですね、講談田辺一華さんでございます。 2018年昇進ですよね、
はい、
なので2年という、しかし素晴らしい講座の連続でございます。ぜひね、これを機会に市川さんの講座触れていただければと思います。はい、じゃあ今度一応ね、隣に僕いるバージョンで、はい、撮りたいと思います。お邪魔かもしれませんがね、よろしくお願いします。急にショーの価値が下がる感じになっちゃいましたけどね、すいません。はい、ありがとうございます。というわけで、いちかさんには今年の2月から、ね、
はい、
出ていただいておりまして、はい、あ、これ今年楽しみだなと思ったら急にコロナになってっていう感じでね、で普段はいわゆる落語の定席、ね、寄席にはお出になってないんですけれども、はい、まずこの渋谷落語ってどんな場所なのかっていう、今年ね、いちかさんにとってはどんな場所でしたか。は
い、やっぱりもう普段は講談協会というもうガラパゴス諸島のようなところで、もう講談だけを真面目に真面目に笑いを取るとか考えずにやるというところなんでございますけれども、その渋谷落語さんはもう普通の何の講談に対する何のあれもなく楽しみに、はい、楽しみに来ていらっしゃる方の前で講談をやるっていう機会、これが本当に新鮮でありがたく、はい、でまたしっかりとちゃんと聞いてくださるのが嬉しかったです。はい、
まあ、そういった中でネタ選び結構難しかったと思うんですけれども、はい、ご自身のなんかこう、まあ、特徴というかね、はい、こういうとこ見てもらいたいなっていうのもしあれば教えてください。
いや、でも私も知識ゼロの中で講談を見て、世の中にこんなストレートに球を投げるような芸があるんだと、うん、そのなんというか不器用さと愚直さに私は心を打たれて好きになりましたので、まあ、今2つ目になりたてで、今はもうただただ一生懸命やるしかないので一生懸命やっているんですが、おそらくこれから芸界で生き抜こうと思った時にいろんな絡め手を覚えたりとかしないといけないとは思うんでございますけれども、
まあね、
ただなんていうんですか、今こうやって楽しみだと言っていただけたということは、この不器用な状態でもそ見ていただけるんだなっていう、
はいはい、
それがとても嬉しいの勇気をいただきましたので、ちょっとなんか曲がりそうになったら戻ってきたいなというふうに、
ぜひ、
はい、
まあ、もう受賞してるんで来年1年間も出ていただきますので必ず、ええ、もういちかさん売れるまで頑張って責任取りたいと思います。
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。まあ今もね、人気者ですけれども、もっと多くの人に知っていただきたい。まあ講談、白山だけじゃないよっていうところもね、しっかり知っていただきたいっていうところで、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
市川さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
田辺市川さんでした。ありがとうございます。以上ですね。はい、ということで、この田辺市香さん、まあ、受賞式の日にはね、ちょっと音声では伝わりませんけれども、まあ、綺麗な、また、お着物でね、登場して、まあ、やっぱ気合っていうのがね、やっぱ講談の人すごいなっていうのは改めて感じるわけなんですけれども、まあ、渋谷落語的にはね、講談というのは、現神田伯山先生、そして、その姉弟子であります、神田理恵先生、お世話になっておりますけれども、まあ、このね、田辺市香さん、まあ、この田辺というね、定号、この、まあ、定号といいますか、まあ、上の名字にあたる部分ですけれどもね、こう田辺派というのもあるんですよ。まあそういった中で、まあ、しかし落語協会や落語芸術協会というところには所属していらっしゃらないので、まあ、市香さんは講談協会所属ですけれどもね、都内の定席、まあ、そういったところ、落語の定席ですね、いわゆる末広亭とか浅草演芸ホールとかそういうところではちょっと見られないんですけれども、まあ、講談の定席でも活躍していらっしゃいますし、こういう才能がね、ちょっと落語と一緒に見られないのはちょっともったいないということで、渋谷落語にも出ていただいております。まあファンも多い方でね、まあ、本当にこれからが楽しみなんですけれども、この田辺市香さんに受賞していただきました。そしてね、今日聞いていただくのは、この同じ月12月ですね、初日12月の、11日金曜日、2020年のね12月に出ていただきました。出番はね2番手でした、柳家花一さん、 田辺一華さん、そして春風亭一之輔師匠で、鳥が桂三木助師匠の芝浜という、まあ、桂三木助の芝浜を聞く会、こちらの方の2番手として登場いたしました。まあ、とにかくね、語り口が端正美しくてね、とにかく綺麗な講座なんですよ。で本当にこう聞いてて気持ちよくなる、またこう人としての、ね、美学みたいなものをね、あの講談には感じてね、まあ、こういった背筋が伸びるようなお話と、落語みたいにこうふにゃーってなる、背筋がふにゃーってなる、芸能、こういったものがね、あの交互に出てくると、またそれはそれで、すごくこう楽しいんじゃないかなと思いまして、まあ、あの講談浪曲っていうのもこの渋谷落語入れてるんですけれども、今日はね、その12月の田辺一華さんの講座、臆病一本槍というお話です。聞いてください。
続きましては講談の田辺一華でございます。まあ先輩を差し置きまして、何故このペーペーの私がこの位置であるのか、あ、これはおそらく一重には我々の講談という演芸が大変に人殺しが多いお話が中心だからでございましょう。まあ、しかしながら私も若手でございますから、まあ、人を殺すといっても陰惨にはいたしません。あくまでも明るく楽しく元気よく殺していきたいと思っているわけなんでございますけれどもね。ただね、こういうふうにも今このご時世で、こういう立派な講座があって、お客様がゆったりと座っていらっしゃる、本当にこれありがたい話だなと思うわけでございます。あの我々講釈師というのはなかなかに寄席もございませんから、修行の場というのも少ないのでございます。我々修行中前座の頃なんかにね、よく連れて行かれましたのが、まあ、こういう講座はございません。まあ、だだっ広いところで屋根と壁があればそれは御の字でございます。まあ、座ってやりませんでね、これぐらいの腰の高さぐらいの台、適当なものをポンと置きまして、それをパンパンパンパン叩きながら、まあ、立ったまんまでおしゃべりをする、そういう会場も多ございました。一門の先輩であります角雄先生という方がね、よく連れてってくださってたんですけれどもね、こういう場ではいきなり前座が上がってお話をしてもお客様は聞いてくれないのでございます。ですから、まあ、真打ちのその先生が最初にいろいろとね、よもやま話をしてお客様を引きつけておいて、でも、まあ、30分ぐらいね、おしゃべりになるんですよ。そうして、まあ適当なところで、じゃあ、講談協会の新人でございます、ちょっと聞いていただいて、招いて、私がパッと先生が上がる前にやるんですけれども、この時にすれ違いざまに20分、10分、その時の時間をお伝えください。これがね、あの講釈ですからね、話し家さんのようにこの小話みたいな気の利いたものはないんでございますよ。もう講談をうまくその時間以内に収めなければいけない。まあ長い話が多ございますから、まあね、ちょっと切りつまんでね、とっさにガーッとやるんでございます。たまに先生が喋りすぎると3分って言われる時もありましてね、もうその時はもうあらすじとか、もしくはハイライトシーンだけをやって、こっからが面白いんでございますが、この続きはまたどっかの講釈まで、まあ、無理やり切って降りたりするんでございますが、非常に勉強になったんでございますけれども、まあ最近ではコロナのせいでそういう現場も少なくなりまして、まあ、ほっとした、いや寂しいなと思っていたところなんでございますけれども、まあ、先日久しぶりにその先生からお声がかりがありまして、会のお手伝いをすることになりました。まあ、立派な会場でございます。第1部第2部とございましてね、で私第2部の方に出番をいただきまして、で、よろしくお願いいたします、ご挨拶をして、じゃあ今日はまあ20分か15分というふうに言われました。ありがとうございます。さあどんな話をしようかな、2部でございますから第1部にもういろんな話が出ているわけでございます。なのでそれにつかないような話で、まあ、20分の話を、まあ、毎日のために15分に刈り込めるようにこう計算をして、ああいいかな、いけるかなって。ただ見ると 5分間時間が押していたんでございますね。第1部が少し伸びていた、これ大丈夫かなと思ったんですが、まあ、前座さんも2人いて、その2人が10分間きっちりやってましたんで、あ、これは、まあ、大丈夫ということなんだろう、まあ、ただでも20分と言われたけど、おそらく15分にした方がいいんだろうな、思いながら、あ、前座さん終わったんで、あれは勉強させていただきます。頭を下げた途端に、やっぱ10分って。来たと思いまして、久しぶりにこれが来たと思いましてね。20分の話を切り込んでますから、さすがにこれ10分に今から縮めるのは難しいな。もう講座にゆっくりと上がりながらこう猛烈に考えまして、で第1部でこのネタとこのネタとこのネタが出ていたから、私の持っているこの10分のネタ、これとこれをこれ使えない、どうしよう、あ、1個だけあったと思って講座に座って、お話は出てこなかったんですね。これ2つ目になって初めてのことでございました。この講談というのは一番初めに 5W1H、元気3年12月の14日なんていうふうに、この、いつどこで誰がどうしたというね、お話の主要部分をお伝えするんでございますけど、この年号、完成とか寛永とか文化文政とか漢字二文字で、すごいパッと出てこないんですよ。幕末の頃、ふんわりごまかしてお客様がふふっと笑ってくれた、これが余計動揺してしまって、次の誰がどこで、本当は長州藩第13代当主毛利大膳大夫高近公って言いたかったんですけど、普段言わないでしょこんなこと、だから出てこないん、山口県のとある殿様がまたふんわりと、もうこれダメだと思いまして、あ、これで出てこないと思いまして、もう幕末って言ってんのにいきなり江戸の半ばの話に無理やり戻しまして、で元から食ってた話を大急ぎでやって、このお話の続きはこっからが面白いんでございますかというふうにね、まあちょっとばかりこぼして降りてしまうというね。で降り際に、あ、先生申し訳ございません、ちょっとこぼしてしまいましたって言ったら、その先生がなんかごめんってふんわりと謝ってくれた。で楽屋で私が、あ、もうダメだったってやってますと、こうね、前座の子がね、あ、ダメだったでしょって言ったら、いやでもね、いつもよりそのイノシシをザクザク殺すシーンがね、すごい力が入ってて面白かったですよ。ハートが入ってしまったようでございます。まあ、まだまだ修行が足りないなと思うわけでございますけれども、まあ、本日はそんなこともなく楽しくね、ザクザクやらせていただこうと思うわけでございます。お話は、戦国の世でございます。あの徳川家康公のご家来、平松金左衛門という、まあ、大変豪遊なる勇士がおりましたけれども、そのせがれに、金次という男、これが父親にはちっとも似ておりません。大変な臆病者でございます。道場で稽古をするというときは、鞍馬八流の剣術、山本無辺流の槍術、いずれも免許取り。中でも馬術は高麗八丈流の達人で学問もよくできる。しかしながら、万能達して一心足らず、何につけても臆病が持病のようになっている。まあ、父親もこれも大いに心配しながらも、亡き人の数となり、武家の習わし順の相続、臆病の金次が平松五百石の家督を継ぐことと相なった。さあ、ある時のこと、この金次が所用を足すために見附の宿に向かおうと天竜川にかかる渡し船のちょうど出るところでございます。船頭が気づいた。ああ、平松の旦那様は御用達でございますか。今船が出るとこでございます。おお、良きところであったの。おのおの許されよ。老木の文助というのを連れまして船の中に乗り込んだ。この時、乗り合いのうちに黒木綿の五つどころ紋付き滝島小倉の馬乗り馬鹿、大刀をこう前に引きつけまして呆然と座っている浪人侍。失礼ながらそこなお武家、ちょっと物を受けたまわる。それがしは中国毛利の浪人森玄蔵と申す者。尊公はこの浜松のご家中か、それともいずれかのご士官でござるか。ああ、これは申し遅れました。手前当浜松の家中旗本の一人、平松金次と申します。
おう。して、失礼ながら、たかはどれほど申し受けておられるか。
これ、失礼ながらと前置いておりますけども、こんな失礼な話はないのでございます。まあ、現在でしたら、出会い頭の名刺交換のその後で、はあ、で、あんた年収いくらなんですか？聞いてるようなもんでございます。まあ、しかしながら、平松金次は穏やかな人間でございますから、無意無能の私でございますが、父のおかげをもちまして500石をもらい受けております。
500石。ご大身だな。拙者は日本全国、朗々とするうち至るところでお噂の高きは徳川家康公。我が町の弓矢の聖、武田信玄公も舌を巻いて称賛をしていると聞く。この浜松のご家中で500石取りとはいや、お羨ましいことだ。
話をするうちに渡し船は向こうの岸に、乗り合いの者は一斉に立ち上がった。この時、船がぐらぐらっと揺れたもんですから、この近所の連れております文助というしもべ、これはもうだいぶおじいさんでございます。ゆらゆらっと揺れまして、そのわらじの先が、今にも立とうとしておりました例の森源蔵の刀にパッと当たった。これは、大変なご無礼をいたしました。平誤りをするところを、無礼者！つかに手のかかった大刀をあっという間も荒らせずに、文助の肩先から血の下かけて、ただ一立ち。無礼者めが、足首つかんで船べりから、狭倉立って流れる雨上がりの天竜川に、ドブ。ビューッと血ぶるいなしたる血統を引っさげ森源蔵。あいや、平松氏とやら。尊公と拙者別段含むところはないが、この下郎。町人百姓連れなら容赦もいたすが、武家暴行をする身で魂とする刀、つま先にかけられては一部が立たぬ。許しがたき無礼者ゆえ抜き打ちの成敗をした。しかし、まあ、臣のためには召し連れたるしもべ、逆縁ながら下郎の仇と思わしゃるのは無理ではない。さあ、お立ちくだされ。場所を選んで尋常の勝負をいたそう。さてと言われましても、抜き身の刃で震えを生じ、血潮を見れば気を失うという臆病者の禁じた。船の底にぴゃん。どうぞ、お気になさらずそのままお通り願いたい。
ああ、このような場所で遠慮もご辞退もいらぬ。気候震えておられるが、侍がこのようなところで震えるとはいかがしたこと。
え、震えるのは、これあの、病のせいで。
病？はは。さては貴様、臆病者か。武士に向かってこれほどの恥辱ございませんけれども、金次自身己のことを臆病と知っております。仰せの通り生まれながらの臆病者で、これはしたり少子千万。貴様たち聞いたか。ただいま受けたまわれば、街道一若手の大将と言われたる徳川家康公、かような臆病者に500石の捨て打ちを与えられるとは、いやいや、徳川家は弓矢のお家と聞いたが、聞くと見るとは大違い。よくよく家来に乏しき家柄と見える。散々に笑いのめして去ってゆく。またこのことを方々で吹聴して回るもんですから、あっという間にこの噂は浜松のお城に届きます。血気盛んな三河武士たち黙っちゃおりませんが、あの平松の臆病者許せんな。あんなものを切ってしまおうではないか。いやいや、勝手気ままの成敗はいかん。ここは一つ殿に奏上を申し上げようと。これこれ、しかじか連署連員の上、どうかこのけしからん金次という男、ご成敗いただきたいと家康公へ。これをご覧になって家康公、困ったやつじゃ。しかし、片方の言葉のみを信ずるわけにはいかぬ。当人を呼び出し、ことの次第によっては叱るべき処置をするである。どれ、金次を呼べ。下級の御用をお召し、 先だってのことが現れたかと、近似袴の紐を締め直しながらやってまいります。近似、これを見よ。これは家中一同の者より、措置を成敗いたしくれとの連署連任の書じゃ。聞けば措置は先だって天竜川の渡し船において、他国の浪人何がしに召し連れたるしもべを切られ、逆縁ながら下郎の敵を討てと先方から尋常の勝負挑まれながら、臆病のゆえをもって詫びたそうじゃな。しかも我が徳川に対し淡々に悪行をせられてそのままにして帰ったとは何事か。ことの次第によってはただでは差し許さんぞ。申してみよ。ただいまのお言葉、全く、それに相違ございません。私といたしましても、悔しいと心得ました。無念とも存じましたが、その場に臨んで、抜き身の刃を見ますると、震えて立つことがかないません。主命を汚し奉ったる罪は軽からず、死をもって償いをいたしとうございます。
死ぬ。
しからば死ねん。しかし自ら死ぬだけのわきまえはあるまい。この家康が手打ちにして使わす。
すればお刀の汚れと。
いや構うことはない。父親の功に免じて手打ちにしてくれる。これ金次を庭に回せ。平松金次早これまでと情けに賜る駒の上西に向かって合掌をなす。そこに袴の桃立ち取って折り立たせられた家康公、すらっと払ったお刀に、謹慎きたりて切り水を打つ。金次、臨終に臨み何か申し置くべきことあれば何なりと聞いて使わす。申してみよ。
はい。この度は、私の臆病未練のためのお手打ち全く、申し訳がございません。
苔の下にて君の万々歳の御ことぶきを願い立てまつりまする。
良い覚悟じゃ。
振りかぶった刀の下こそ地獄なれ。えい！一斉もろとも金次の首。ごとん。
となってしまうとこの話これでおしまいなんでございますけれども、金次がはっと目を上げますと金次よ。そちは抜き身の刃を見れば震えて立つこともかなわぬと申したが、今日家康のために手打ちになると定まって後、商用として色も変えず物にどうせざるその様子、そちは今、この刀が怖くないのか。
はい。いつもは震えて立つこともかないませんが、どういうわけか今日は怖くも恐ろしゅうもございません。
そこじゃ金次。人はひとたび生まれれば必ず死するもの。刃のもとに向かえば命はないものとあらかじめ思い定めておけば、怖くも恐ろしゅうもないものじゃ。今日そちを手打ちに出すべきじゃが、しかし、わずかの瞬間にけなげなその覚悟、それをめでて今日の手打ちは猶予をいたす。
え？
しかしながらこの後臆病と見れば時を嫌わず命をもらい受ける。それまではそちの首はそちに預けよく、しかと預かりおけ。
ははは。
こうしてお手打ちを免れました平松金次。さあこれでガラッと臆病が治ったかと言いますと、お話はそう簡単には参りません。相変わらずどこの戦場に行ってもガタガタブルブル震えるばかり去りながら、家康公も機会がないのでそのままに見過ごしておられた。とここに、時は天正の12年、尾州小牧山を戦場といたしまして、羽柴筑前の神秀吉の135,000の大軍に対し、織田家の連士信勝公を助けまして、徳川家康公、わずか30,000の小勢で戦うという世に言う小牧山の合戦が行われる。この時家康公は小牧のふもと、色金山というところに陣を置くのでございますが、戦いの都合上、精鋭たちは皆先陣に、そばにはたった500人の、弱々しい兵たちばかりでございます。と、ここに、はーよー
罵声を上げてやってまいりましたのは一人の騎馬武者、家康公の御前で申し上げます。敵将、森武蔵守同勢2000人余りがこちらに向かっております。ご用意のお手は叶いますまい。よし、聞いた行け。はは、死者は戦場へと立ち戻る。そこに馬煙混沌と立ててやってまいりましたのは、森武蔵守の同勢2000人の大軍だ。この森武蔵守、有名な森蘭丸の兄にあたる男でございますけれども、鬼武蔵と言われまして残虐非道、敵からも味方からも恐れられる男でございます。諏訪や一大寺なりと500人の兵たちは一時喧騒を極めますけれども、大将たる家康公が悠然と腰を下ろしたままだ。これは逃げるわけにはいかない。緊張をして後ろを固めております。ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャ、変な音がする。家康公を振り返ってご覧になると、宇の花脅しの鎧を着なし、緑の黒髪に綾を畳んで鉢巻きなし、槍の石突き返して勇気凛然と控えている若武者がと申し上げたいところなんでございますが、顔色は土のごとく全身に震えを生じている武者。これが、まあ、木綿でできた着物でしたら、震えても音はしないんでございますけれども、まあ、鎧というのは大根おろしの化け物みたいなやつつけてるわけでございますから、震えるたんびにガチャガチャガチャガチャ。これ、誰かと思えばそちは、金次じゃな。
はい。
敵の来襲見てその方、震えておるのか。
これあの、むしゃ震えてございます。
黙れ、言いがいなきやつ。今より数えて3年前、そちを手打ちにいたすべきところ、手打ちを猶予し首を預け置いた。今こそ入り用じゃ命を返せ。敵前にあって震える臆病者を生かしておいて駅なきやつ。逃げんとすれば、鉄砲をずくめといたすぞ。
はい。
死ね。家康公に死ねと言われて平松金次。
ああ。俺死ぬんだな。
思った途端に今まで頭のてっぺんまでふわーんと飛び上がっておりました魂が、
ふらふらふらふらふらふら、
ピタリッと腹の下、丹田と呼ばれるところに戻ってきた。申し訳ございません。何卒お手打ちを願いまする。しかし今日は、家康自らは手打ちにはいたさん。あれを見よ、金次。遥か彼方より攻め来たるは森武蔵守。鬼と言われた長吉じゃ。いずれにしても亡き命なら、ここは一つ、冥土の道連れをこしらえて行け。松代まで徳川の記録は、平松金次尾州小牧山の戦にて、見事一万槍なし討ち死にを果たしたりと記しおくであろう。ありがたき幸せ。
ゆっくりと立ち上がりました平松金次、先ほどとは打って変わった別人のような顔つきでございます。
世の乗り換えを引け。家康公の御下地にて、舎人が引いてまいりましたのは、奥州出たちの一物立派な名馬。金次、これを使わそう。有志戦場の功は馬にあり、これなる馬上に命を捨てよう。母、かしこまりました。拝領の五条目にひらりとまたがりますと、はいよー、パッパッパッパッパッパッパッ、乗り出しましたが、馬は何しよう、奥州出たちの一物鶴を離れし、そやのごとくに飛び出す。後を見送って家康公、者ども、あれを見よ。臆病者と蔑みし金次の勇気凛然たるあの振る舞い、あっぱれとは思わんか。金次を打たすな、金次に遅れて恥辱を取るな。この家康公のお言葉に500人の兵たちも、それ金次を打たすな、勇気ほつほつと攻めかかってまいります。さあ一方、こちらはただ一人死ぬ覚悟で出てまいりました平松金次。待てよ、いずれにしても亡き命なら、ここは一つ冥土の道連れこしらえていこう。一人倒せば元々で、 うまくいって二人倒せば、一人は利息に回る。人間の良権というのは覚悟次第でこうも変わるもんでございます。平松金次両のあぶみを踏ん張りますと、いやあやあ、遠からん者は音に消え近くば寄って目にも見通らえ、我こそは、徳川方に臆病未練卑怯者と言われたる平松金次なり。呼ばわったもんですから敵が驚いた。普通でしたら、我こそは鬼と言われた何々、正気と言われた何々、でかいこと言って名乗りを上げるもんですが、自分から臆病未練卑怯者と呼ばわったのはこいつぐらいで、どんなやつだと見てみれば、立派ないでたちの若武者だ。おう、いぶかしき敵の若武者の言葉かな。いで、望みによって汝の命もらい受けん。一人槍を持って突っかかってまいりますのを心得たりと、ひらりと体をかわしておいて、えいっ、繰り出したる槍先は、電光石火のごとく敵の喉、物の見事に突き貫いた。これで元は取れた。次からは利息だ。さあ来い。感情高い奴が来たもんなら、思いましたけれども、戦友の仇、覚悟に及べ。もう一人突っかかって参りますのを、ひらりと体をかわしておいて、えい、槍の石突き返してついたから、あっと叫んで図伝道、これで利息がついた。おのれ小尺な若武者、一斉に飛びかかって参ります。こうなるともう恐ろしいという気はどこへやら、当たるお幸い吐いては積み上げつけておりましたけれども、あまりの働きに槍の柄が、半ばからボキッ、折れた。へい、胸なり、残った柄を敵の中につぶてに投げ捨て腰の陣立ち引き抜くと、真っ向をまびさし空竹割り、あるいは胴切り、車切り、やっこ豆腐に玉あられ、羊羹くずに切り山椒、サクサクチョキチョキ、トトンがトントンテンテケテケテケテンテンテンと、だんだん何言ってんだかわかんなくなってまいりましたが、あまりの働きに、死骸は積んで山となし、血はとうとうと流れて、滝つせのごとくと申しますから、大したもの、この獅子粉塵の働きに、500人の兵たちも、勇気凛凛として攻めかかってまいりましたので、刺し物森武蔵の神の銅勢も、どっとばかりに崩れたってぞ、相見えた。この時に、乱れる味方に目もかけず、踏みとどまったる一人の武者。いやあ、珍しや平松金次。今より数えて三年前、汝の家来を手打ちにいたした中国浪人森玄蔵。今日このところでいであうは尽きせぬ絵にし、いざ尋常に勝負に及べ。金次も驚き、やあ、珍しや森玄蔵。臆病者の平松金次、戦場にて、かつての下郎の仇に報いん。さあ、この金次と森玄蔵の一騎打ち。このお話はこっからが面白くなってまいりますがと、いつもならここで疲れちゃうから切っちゃうんでございますけれども、本日まだ時間がございました。最後まで申し上げますと、まあ、この両人の働きときたら、打てば開き、開けばつけいる千変万化。槍の八方隠れの峰隠し、岩石砕き、虎返し、ご乱入。互いに争う槍の早業、目にも止まらず、二匹連れたる唐獅子の、牡丹に狂うか、菜の葉に戯る胡蝶の群れにも似たり。この時森玄蔵、持ったる槍をガラッと捨てて、大手を広げ、や、打ち物技は面倒じゃ。いぜこい来たれ。ほう、元より望むところなりと、両人馬上の上でぶっとばかりにぶっ込みまして、こっからえいやえいやえいやと組み打ちになってまいります。この時に馬がヒヒーンと驚いて左右にパッと離れたもんですから、両勇士は両馬の間にどっと落ちた。金次の運が強かった。森玄蔵をその場に組み敷き、敵の鎧同士を引き抜き、玄蔵の首をガッ、かっ切るや、臆病者の平松金次、敵の大将森玄蔵を討ち取ったり。この言葉に森の先人二人、もはやこれまでとじゃんじゃん引き金鳴らして引き上げてまいります。平松金次は馬に飛び乗り、なおもその後を追おうといたしました。この時に、待て金次、振り返ってみればそこには家康子。金次、どうじゃ戦場の働きは、面白いであろう。はい、初めて覚えました戦場の人殺しの味。これからはどこの戦場に参りましても、じゃんじゃんやらせていただきますと、あんまりやられちゃかないませんけれども、 こうして平松金次、これからはどの戦場におきましてももう抜群の働きをいたしまして、ゆうべにご家族、明日にお役替え、ついには800石取りとまで出世をいたしまして、長くこの徳川の御世に名を残したと申します。臆病の勇士、平松金次、臆病一番槍という一席で、しばしのインターバルを頂戴いたします。
さあ、聞いていただきました、田辺一華さんで臆病一本槍。この田辺一華さん、漢字でね、田辺、京田辺の田辺に一華はひらがなでございますけれどもね、本当に講談、まあ特にこの話はね、講談らしからぬ、まあ途中まで非常にやきもきするお話ですね。でまた、この一華さんのね、枕の部分でもね、ちょっとビクビクするような部分から、実際本番を迎えてというね、実はそういう構造になっていて、臆病一本槍の話を聞くとまたビクビクしている人がいて、でもやっぱり最後はね、綺麗に美しく、やっぱり人としての美学を示してくれるのがなんかやっぱこの講談の魅力だなぁなんて思います。また一華さんのね、この語り口、まあ、言語学的にはね、フィラーとか言ったりするんですけども、あーうー、こういった言いよどみというのがもうほとんどなくてね、統制された語り口で、まあ、特にこう芝居もね、臭くなく、聞けるというね、なんか本当に不思議な魅力のある語り口で、まあファンがいるのも納得ですよね。もう本当に楽しみです。この田辺一華さん、ぜひ皆さん覚えていただければなと思います。今年もね、田辺一華さん2021年も渋谷落語を登場していただくことになっております。2月はですね、13日の土曜日の5時から7時の回に、この2020年の渋谷落語の各賞受賞者の回、こちらの方に出演していただきます。春風亭昇々さん、田辺一華さん、そして、ゲストとして立花屋文蔵師匠で、トリガ大賞の立川昭司さんでございます。こちらの公演、まあ無理しない範囲でね、ぜひ来ていただければなと思っております。ではですね、もう一つ、まあ読もうと思っております。メールいただいております。はじめまして、高田哲夫と申します。いつも渋谷落語ポッドキャストを楽しみにしております。サンキュー達夫さんのナビゲーションが、落語家さんたちへの愛情をいつも感じられるので大好きで、本編とともに楽しみです。 ありがとうございます。私は関西に住んでおりますので、落語といえば桂米朝という環境でした。もちろん大好きで尊敬もしております。しかし渋落を聞くようになって、入船亭千里師匠の落語大好きになっております。上方落語にはないお話の世界に引き込まれる素晴らしい落語家さんだと思います。左甚五郎のお話が一番好きです。渋谷落語は落語の奥の深い面白さを教えてくれた素晴らしい番組です。これからも応援します、ということで、高田哲夫さん、ありがとうございます。そうですね、まあ関西、僕も上方落語大好きでね、もう春団治師匠を追いかけましたし、ジャック三郎師匠とかね、まあなんといってもこの渋谷落語的にもね、もう僕はどうしても聞きたくてお呼びしている笑福亭福笑師匠、またね、亡くなってしまいましたが、松之助師匠とかね、ね、桂吉兆師匠とかね、もう本当にキラ星のごとく、もう本当に素晴らしい演者さんたくさん輩出していらっしゃいますけれども、まあ、上方落語もね、やりたいですけどね、やっぱ僕大阪いないんでね、うん、全員聞きたい。そんな中ですけれども、まあ関西行くたびにね、ちょくちょくは聞いていますけれども、確かにね、この入船亭千里師匠ね、もうあんまり話に感情も乗っけず、芝居ももう極限まで削り落として、まあ本当にヴィンテージの落語っていうのをに合わせた語り口でね、プラスもマイナスも感情乗っけないような、この話どうなっちゃうのっていうようなね、 お話ししてくれる師匠ですけれども、千里師匠、左甚五郎のお話、まあね、甚五郎もの入り船で結構やるんですよね。まあ三井の大黒とかね、まあ千里師匠だと叩き神とかね、甚五郎話やっぱいいんですよね。まあ、渋谷落語はね、そういった意味では個人的な好みももちろんあるんですけれども、なるべく多様性っていう、まあ本当にね、どうしてもね、長年聞いていくとね、自分が好きなものも大体分かってくるんで、それ以外のものをね、摂取しなくなっちゃうんですよね。しかし、このパターンもあれば、このパターンもあって、こんな面白い人もいれば、いや、なんかこの人はなんかちょっと淡々と話し込んでるなとかね、それぞれ個性がある語り口っていうのを、誰の語り口でも楽しめるようになってくるんですよね。そういうね、多様性を受け入れるっていうのが、この寄席の世界でもありますし、また落語の世界でもあると思うんですよね。やっぱ落語の世界は、まあ、身分の差のある人たちも出てきますし、ご隠居さんも出てきますし、お寺のお坊さんも出てくるし、与太郎もいるし、まあ、威勢のいい八っつぁん、熊さんなんてのもいますし、ぼーっとした人も出てきます。また、まあね、盲人、もう、なんていうんですかね、目の見えない人というのも、結構いろんな話があるんですよね。まあ、そういう社会的な弱者、いわゆる弱者と言われている人たちっていうのが、まあ、メインで光り輝く、あるいはその人たちの内面に切り込むなんていう話もたくさんあって、落語がメッセージしてるのはそういう多様性なんじゃないかなと思うところなんですね。なのでなるべくその売れてる売れてない、そういったもの知名度に関わらず、まあ、いろんなパターンの落語をね、まずこの渋谷落語で知っていただきたいし、また渋谷落語に帰ってきてもらってね、自分のこう好みの範囲も広げていただきたいっていうこともあって、まあこのような形でね、ポッドキャストを配信しているし、また渋谷落語やってるんですよ。なんでぜひ渋谷落語ね、なんかどうしてもね、落語っていうとお目当ての人を見に行くっていう文化がね、やっぱすごくあるんですけれども、そうじゃない、うん、お目当てがなく空いてる時にフラッと行って、あ、こんな魅力のある人いたんだっていうのに気づく楽しみ、その確率を上げたいんですよね。本当に好きな人はね、誰が何と言わなくても定点観測してって、あ、この人こんないいとこあるんだって気づくんですけど、まあ、なかなかね、その領域に行く前に、なるべくその新しいものに触れるとか、自分の感覚にないものに触れる確率を上げたいというのがこの渋谷落語なんですね。まあ、なので本当にね、今日ご紹介した市香さんなんかもね、落語の定席ではなかなか聞けないんですけれども、こういった渋谷落語みたいな場所でね、いろんな演者さんの中に入っている形で聞いてね、あ、こんな人いるんだっていう、まあ、そういうのをきっかけにしてね、こう世界が広がっていくといいなということで、この渋谷落語やっておりますんで、ぜひぜひ応援よろしくお願いをいたします。まあこの先もどうなるかわかんないですけれども、とりあえず2月は12日からやる予定でございますんで、まあ無理ない範囲でね、会場に来ていただいたりとか、あるいは配信見ていただくと、劇場全体が助かります。はい、ちょっとこれ本当にマジでいつまで持つかわかんない状況になってきてはいるんですけれども、まあこれからも渋谷落語ぜひぜひ応援していただければと思います。またメールいただいたらね、2通集まったらこのポッドキャスト配信しようと思っておりますので、よかったらしぶらく @gmail.com までメールお寄せくださいませ。まだね、この先はまちょっと毎週できれば配信できたらいいなと思っております。おしゃべり六太の回もねありましたし、その前のお三師匠の回もありますんで、配信しようと思っております。どうぞお楽しみいただければと。それではまた皆さんお会いしましょう。本日は以上でございます。皆さんのご来場ご視聴心よりお待ち申し上げております。